今宵は山田ゲストをご紹介いたしましょう。山口大学農学部長、そして農学研究課長でいらっしゃいます山田守さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめましてですよね。
はじめまして。
先生のプロフィールを拝見いたしまして、正直今日はとてもドキドキ、もう本当に文系の頭しかないので、それもないんですけども、先生のご専門一生懸命こう紐解いてみたんですが分かりません。ぜひ今夜は分かりやすくお話しいただきたいと思いますが、まず先生のご専門は。
はい、基礎研究と応用研究をやっておりまして、
はい、
基礎研究としましては、微生物を使って、うん、その生存機構ですね、
はい、
これをやっております。
はい、
そしてこれを使いましてですね、うん、最近、よく言われます、バイオ燃料のエタノールを生産する、
はいはい、
しかもそれを安く、安価に、生産する、そういう技術開発をしております。
はい、なるほど。それでは今夜はいろいろとお話を伺い、また農学部長というお立場からも山口大学の農学部のぜひ、ね、高校生の皆さんにもしっかりと告知をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山田先生、先ほどから最初にご説明いただいた時も、正直言って少し難しそうだなっていうまで感覚があるんですけれども、その先生、基礎研究とよくその応用研究っていう言葉を聞くんですけれども、これ先生の研究の中ではそのどんなふうに内容は分かれるんですか？
はい、基礎研究は、
はい、
私が学生時代からですね、
うん、
20年ぐらい、特に生化学とそれから分子生物学の、はい、分野で、研究してきたもので、特に、微生物の、うん、膜、これは細胞を取り囲む膜なんですが、
はい、
その上にある、いくつかの、うん、タンパクですね、うん、この機能の解析を行いました。
は
い、
なるほど。
それから、最近ですけれども、はい、特に微生物の生存戦略を、
うん、
遺伝子の解析から、全遺伝子を今解析することができますので、
はい、
こういう技術を使って、
はい、
その生存に必要なもの、特に、高温で、限界温度になりますが、そこで、生育するのに必要な、
うん、
遺伝子、
はい、
私たちは耐熱性遺伝子群と言っておりますが、
はい、
こういうものを見出しております。
なるほど。で、先ほど先生のお話の中によく聞くそのエタノールやバイオマスって話が出てきました。これはじゃあその先生の研究の中ではどのように位置づけられるんでしょうか？
はい、先ほどちょっと触れましたけれども、
はい、
バイオ燃料の、一つにエタノールがあります。
はい、
これはこれから、30年50年後にですね、バイオ燃料っていうのが今の10倍以上世界的に必要だと言われております。で、これを安価に、作る必要があります。
そうですね。
で、そのために、新しい技術がいるということで、
はい、
私たちは、耐熱性の微生物、これはASEAN地域にですね、
はい、
熱帯性環境の地域に生息する、そういう微生物を、
うん、
用いて、
うん、
これをうまく活用しますと、
はい、
エタノールを安価に、生産するということができますので、
はい、
そういった応用研究を、行っております。
なるほど。そのエタノールという部分、バイオマス そのお話の中でこの研究が、そしてまたその安価に、使えるようになった場合、我々の生活にはどんないいことがあるんでしょうか？
やはり車社会で、
うん、
今、水素を使う車とか、
そうですね、
出ておりますけれども、
はい、
実際には、
うん、
ガソリンがですね、うん、かなりこれからも必要だと言われておりますから、
はい、
やはり、石油が不足してくるということで、それを補う意味でもですね、はい、エタノールが必要になるということになります。
いわゆるその環境にとってもその CO2 削減にも役立ってくるということになるんですよね。
はい、その通りですね。エタノールを使いますと、
はい、
石油の場合は、
はい、
化石燃料ですから、CO2 を放出するということになりますが、
はい、
エタノールの場合は、
はい、
バイオマスを使っておりますので、うん、そのあたりがかなり、抑制されるということになります。
本当に素晴らしい研究をなさっているんですけれども、その先ほど ASEAN というような話も出てまいりましたけれども、実はその研究、山口大学が拠点となって、そこからいわゆる授業をいろいろとなさっているというふうに聞きましたけれども、そのあたり先生詳しくお話しいただけますか。
はい、実はあの ASEAN 特にタイと、約20年間、共同研究をやっておりまして、その間に3つのですね、
はい、
拠点事業をやっております。特に、3つ目は今年からあのスタートで、はい、5年間、行います、
はい、
でこれはあの実は世界水準の先端研究の拠点を目指すということで、はい、対象としては、うん、熱帯性環境の微生物、
うん、
そしてその微生物の機能開発と、
はい、
でそれを応用するという、うん、そういった研究となります。参加する国は、うん、タイ、ベトナム、ラオス、インドネシア、それに加えてドイツ、イギリスとなります、
はい、でそれで実はその日本側の拠点のいわゆる中心となっているのがこの山口大学と、
はい、そうですね、
ということなんですよね。
あの日本の主だった大学、うん、が入っておりまして、
はい、
特に旧帝大学は、うん、ほとんど全て入っている、
はい、
非常に大きい、拠点事業となります。
はい、なるほど。まあ、でもそのような研究というかその起点になるその大学が中心の、しかも山口大学が中心となって、なかなか我々の耳に届かないので、こういうお話を伺わないとなかなか知ることがないんですよね。こういう部分でももっともっと周りの方々に知っていただくことも先生大切ですよね。
はい、あの、本当にいい機会をいただいてありがたいと思っております。
先生、その拠点形成事業の特色といいましょうか、そういったものはどういうところにあるんですか。
はい、先ほど申し上げましたように、これは ASEAN の熱帯性環境の微生物を対象とした、うん、拠点事業になりますが、まあ、それに加えて ASEAN とのですね、
はい、
国際若手研究者の育成をしたいと考えております、
はいはい。
まあ、これに関連して山口大学では今年第10回の若手研究者セミナーを山口のセミナーパークで開催します、はい、11月16日17日なんですが、はい、この時にはこの拠点事業に関連する ASEAN の大学から留学生を呼びまして、
はい、
さらには山口大学の留学生、
うん、
そして、山口大学で、生物を研究対象としている、うん、学生を集めて、
はい、
セミナーを開催いたします、うん、それと同時に、日本学生支援機構から、毎年、25名程度派遣と留学生の受け入れをやっております。この学生もこのセミナーに参加いたします。
なるほど。もう本当にあのこれからまた幅広くさまざまなその若手の研究者を育成という意味で、あの非常に重要なこの事業というふうになっていくような期待をされている事業という印象を受けますけれども、
はい、あの山口大学の中でもそのように、まあ、この事業を発展していこうというふうに考えております、う
ん、はい、なるほど。先ほどから先生のお話を伺っていると、ちょっと私農学部の印象っていうのが不思議な感覚があるんですね。なんか工学系だったり医学系だったりそっちじゃないのかななんていう、こう気持ちが先ほどからしているんですけれども、これ農学部っていうのは先生どういうことなんですか。
私もそういうふうに思っておりまして、まあ、世間であの一般的にあの認識されている、
はい、
農学部とかなりあの乖離しているのではないかというふうに思っております。実はあの農学は、食料、生命、環境、この3つの、教育研究分野を対象にした、
はい、
幅の広い、学問領域です。
でその例えば山口大学の農学部に関してはその特色っていうのはどんなものがあるんでしょう。
山口大学は、2つの、山口大学農学部は2つの学科から構成されておりまして、
はい、
1つは生物資源環境科学科、もう1つが生命機能科学科で、
うん、
この生物資源環境科学 果の方が、いわゆる、農業現場で起こるような諸問題を解決する、まあ、新しい技術を使って、そういう諸問題を解決するような、まあ、そういう分野となります、
はい、
そしてもう一つの生物機能科学が、いわゆるバイオテクノロジーを取り入れて、
はい、
遺伝子を使ったような研究をやっております。
なるほど。ということは本当にあの研究、いわゆる本当に研究を学生たちがされている場面を多く見受けるっていうことですよね。ちょっと印象変わってきました。なんか農業に関わることってそんな印象ばっかりでした。でそんなふうに思って入ってくる学生さんとかっていらっしゃるんじゃないですか。
はい、その通りで、そのあたりをですね、やはり広報していって、できるだけ食料、生命、環境というのは人類にとっても非常に大事なのでですね、そういう、若い、優秀な、学生に入っていただきたいというふうに考えております。
なるほど。少しお話を伺ったところによりますと、全国の国立大学でもなんか特色のあることを山口大学では、
はい、
なさるということです。
実は昨年からですね、ミッションの再定義がそれぞれの大学と文部科学省とのですね、やり取りで、進められて、山口大学の農学部、それから共同獣医学部で農学系のミッションの再定義が行われました、
はい
はい、で山口大学はその中でもですね、教育におきましては、留学生の受け入れ、特に ASEAN 諸国との学生の交流事業を生かして、グローバル人材育成とアジア地域の発展に寄与していこうと、それから研究の方向性としましては、国際拠点事業等を中心に中高温機能性微生物の開発研究、それから植物工場等による、植物生産新技術の開発を行っていく、まあ、これがミッションとなりまして、今後20年30年、このミッションの方向でその使命を果たしていくということになります。
ということは長期間をかけてこれを行っていく。
はい、そうです。これは他の大学にないですね、山口大学独自のものと、ということになります、
うん、先ほどグローバル人材という話がありましたけれども、まあ、よく海外に学生たちが行ってそこでいろいろなことを学んでくるって話はありますけれども、そして先ほど留学生という話が出てきました。ってことは行くけど受け入れもすると両方ということなんですかね。
はい、グローバル人材育成は今、うん、全国で、盛んにやっておりますけれども、
はい、
山口大学は、先駆けてですね、4年前から、日本学生支援機構から支援を受けて、
はい、
海外に20名程度、
うん、
海外から、20名程度を受け入れる、まあ、両方向の事業を進めております、
はい、うん、なるほど。多分だから先ほどもからもお話ししてますように、多分私だけじゃなくて結構たくさんの方たちが農学部という内容っていうのを誤解をされていたりとかよく分かってない方って多いと思うんですよね。例えば学生、高校生とか中学生、まあ、中学生になっても、まあ、高校生ですかね、大学に進学しようと思っている学生さんにどういう形で先生こういったものをこう告知なさっていらっしゃるんですか。
農学関係の今告知は、全国農学部長会議の方で、はい、新聞等にもですね取り上げて、広報しております、
はい、
で、もちろん大学のホームページにも、その情報が入っておりますので、ぜひそのあたりをご覧いただければというふうに思います。
そうですね、また特に今夜もしこの話を聞かれて少し興味が出たなって思われた方はぜひホームページをしっかりご覧になっていただいて、改めて山口大学の農学部を受験していただきたいと。
はい、
農学部長いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。そのあたりをアピールしていただきました。
ぜひ聞いてらっしゃる高校生やご父兄の皆さんにアピールをお願いできますか。
はい、今年はですね、オープンキャンパスが雨で流れまして、その後に説明会がありましたが、少し例年よりも、参加者が少なく、ぜひですね、この機会に山口大学の農学部に興味をいただいて、受験をですね進めていただければというふうに思います。
本当に人類のその生命の部分においてとても大切な研究をするところと思えば、やりがいっていうのはたくさんありますよね。
そうですね、食料生命環境っていうのは人類にとって生きていくためにも非常に大事な分野となりますので、ぜひこういう分野にチャレンジしていただきたいと思います。
そうですね、もうぜひたくさんの学生の皆さんに受験をしていただきたいと思います。さあ、そしてですね、先生、実は少し早く切り上げて何をこの先伺いたいかと思います。先生のプロフィールを拝見いたし、どうしても聞きたかったことがあるんですよ。っていうのが、この大人ウォーク、実は山口大学小岩山大で先週ですね、レノファ山口の監督に来ていただいたんですね。で、先生見たらどうやらサッカーチームに所属してらっしゃるということなので、これはどういったことなのかなと思いまして、興味が湧きまして、先生のちょっとプライベートに接してみたいと思いますが、先生、サッカーチームかなり本気でやってらっしゃる感がありますが。
はい、実はかなり本気でやっておりましてですね、はい、小野田四十からという、年寄りのチームに入っておりまして、さらに昨年からシニアリーグが始まりましたので、はい、だいたい月に1回程度の試合をやっております。でさらには来年ですね、来年の秋に、年リンピックがございまして、はい、それに向けてですね、県内でもですね、3つのチームで、競い合ってですね、はい、この中で強いチームを作っていこうというふうに考えております。
ということは、先生、年リンピック狙ってらっしゃるってことですよね。
はい、その通りっていうか、
すごい、はい、そうなんですね。サッカーは昔からやってらっしゃったんですか。
はい、高校の頃からですね、大学は君はどこの学部かと言われた時にサッカー部だっていうふうに、言っておりましたけども、はい、かなり
じゃあ先生、文武両道でいらっしゃったわけですね。
いや、そうではなくて、サッカーがどちらかというと中心だった、今はそうではないですが、学生の時はかなりのめり込んでやっておりました。
そうなんですか。いや、もうぜひ年リンピック出場してください。応援しますので。
はい、
ぜひぜひまた教えていただいたら応援に参ります学生の方々は皆さんご存知なんですか。
やってることは知ってると思いますけど、はい、これだけ本格的にやってるっていうのは知らないと思います。
なるほど、まさかこんなところまで狙っているなんてってびっくりされるかもしれませんね。
それは初めてだと思います。
もうぜひ出場していただきたいと思いますけれども、はい、本当に前後してしまったんですが、先生は山口県のお生まれでいらっしゃるんですよね。
はい、
そして山口大学ので学んでいらした。
はい、
もう本当に生粋の山口っ子なんですね。
そうですね、留学を2年半ほどアメリカでしましたけども、はい、それ以外はずっと山口におります。
そんな先生に伺うたいのは、このふるさと山口って先生の中ではどんな印象なんですか。
ですね、やはり山口のいいところっていうのは、地震が少なく、住むところに非常に良いと、これを思っておりますので、やはり山口県人であればですね、そのあたりをぜひアピールしてほしいなと、からやはり明治維新から国の中心としてですね、活躍してきておりますので、そのあたりの誇りをですね、持っていただきたいなというふうに思ってます。
なかなか先生、力のこもったメッセージをいただきました。ぜひ今後もですね、日本だけじゃなくて本当に人類のための研究をどんどんもっともっと進めていただきたいとして、そしてまた若い研究者をたくさん育てていただきたいと思いますので、今後も活躍、サッカーも含めてお祈りしております。今夜は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。